ジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は9月25日に台湾文化センターと共催のオンライン&トークで上映した短編猫とハエのチャオシーハン監督インタビューをお届けします。クランクイン前のリサーチから撮影のエピソード、キャスティングについてなどをお聞きしています。
まずこの猫とハエの物語はいつどういうきっかけで発想されたんですか？
这故事一开始的时候是大概是在2017年的时候，那那时候原本有一个制片，他想找我做一个关于就是台湾渔船然后在海上跌血的案子。那后来就是因为那时候写这个故事，然后我就到高雄的前镇渔港，然后去做填调。那因为我是高雄人，那我其实从小到大在高雄长大，但其实我对于高雄的前镇渔港非常的陌生，就大家知道有这个地方，但其实我不知道说，原来高雄有一个这么大的一个渔港。那我到那边去做填调之后，才发现说，哇，这样的一个环境竟然是我从来没有去接触过跟了解过的。那我既然生长在这个地方，我应该试着去更深入这个环境。所以的话，我就拨出自己的时间，然后因为我现在大部分在台北工作，然后呢，我就从台北然后到高雄，然后去找那些船员，然后雇船的那个雇船员，然后还有就是就是副船长，然后还有就是那些渔工们，然后去问他们说就是。在渔港生活是怎么样啊，然后有什么困境啊，就做一个田野调查。那当我跟他们接触以后，后来我就发现就是原来我很喜欢他们那样的一个生活的气味，因为他们非常的自在，然后因为可能在海上的工作是非常的辛苦的，而且常常就是它非常多的危险，然后你必须面对大自然的残酷。所以呢，可能因为这样的环境之下，所以他们对于就是生活的很多事情的想法是比较开阔，或者说就是觉得人生就是开心就好。那我觉得某个程度上，因为我是一个对自己要求比较高的人，所以他们会给自己很大压力。可是跟他们在相处的时候，发现说，原来很多时候一些不开心或是一些痛苦。因为其实他们生活一定是比我们就是更艰辛嘛，可是常常就是，也许下午大家聚在一起，然后喝一杯酒，喝个啤酒，然后唱个歌，然后很多烦恼就可以消失，或者说就可以忘掉今天的痛苦，然后我们明天继续再好好的面对大海的未知。然后我觉得这个非常的吸引我，所以后来我就一直就是跟他们有保持联络。那就后来原本想要找我做的写剧本那个案子，后来他就停下来了，那个案子就没有做。那我因为就收集这些资料，然后我又跟这些渔工啊雇船员变成了朋友，然后就心里想说，我一定要想办法把这个故事给拍出来。所以后来我就把它发展成猫与苍蝇这样的一个短片故事。
この物語を作るきっかけになったことは2017年に遡ります。でその時に知り合い のプロデューサーの方から漁港、船をテーマにした作品を作ってみないかっていう話をもらって、でそれで高雄の漁港を調査調べてみました。で実は私は高雄の出身なんですけれども、出身ではありながらこういう高雄の漁港を、こういうことがあるっていうのは知ってたんですけど、そこまでどういう漁港だっていうこととか、こんなに大きな漁港があるってこともよく知らなくて、調査をしてみたらいろんなことを改めて知ることが多かったです。で船員の方とか、ああいう労働者の方とか、皆さんに調査をして聞き取りをして、その中で彼らの生活っていうのはどういうものだろうかとか、大変なことはどういうことですかとか、そういったことを聞き取りしていきました。でその中でですね、本当に分かったことは、彼らの生活がとっても自由で、すごく素晴らしい雰囲気を持って生活しているということが分かりました。実際海上のいろいろな仕事っていうのはとても常に危険と隣り合わせですし、大自然のいろいろな残酷な現実にも向き合わなければいけないっていうことを 彼らは常に向き合っていると思うんですけれども、一方で彼らの生活っていうのはもう楽しい、自分たちが心地いいってことが一番大事だっていうふうに考えていて、例えば午後に戻ってきて、午後にお酒を飲んで歌を歌ったら、もう悩みはすべて忘れて、また明日の海に向かっていこうみたいな気持ちの切り替えをしながら皆さんが生活されていて、そういった生活を学びました。で、実は私自身はすごく自分に対しての要求が高くて、常にプレッシャーを、多くのプレッシャーを感じているタイプなんですけれども、まあ、彼らの生活というのは私よりもさらにもっといろんな危険や辛いことがあるはずなのに、こんな風に楽しい、こういう自由に生活をしているってことがすごく私を引きつけました。で、というふうにしていた、調査をしていたんですが、実は最初に話をもらったですね、この、まあ、台本をこういうテーマにして作ってみないかって言われた話が、実は止まってしまって、なくなってしまったんですね。でも、もうその時には私はいろいろな調査もしていましたし、あとこの漁港の皆さんたちとももう友達になっていたので、このせっかく今まで蓄積してきたもの、あと皆さんが教えてくれたものを絶対に作品に残して撮影しなければいけないというふうに思って、それで猫とハエという物語にしようと思いました。
この監督がリサーチしたお仕事をしている外国人労働者の方々っていうのは東南アジアの方が多いと思うんですけど、どんな国々の方だったんですか？
現在在前阵的远洋渔港那边，大部分现在是印尼籍，印尼的。那但也有菲律宾。那因为这几年的这几年他们的人口有在移动，比方像东非也有，就是非洲的东部。但我那时候主要填调的对象会是印尼籍跟菲律宾的居多。那一方面菲律宾的是因为他们英文会通，然后再来就是因为印尼的话是因为现在就不论是劳工，就除渔工之外，劳工或是看护很多都印尼籍的，所以要找印尼的翻译也比较容易。那也比较符合就现在在高雄的前镇远洋渔港的人口结构。
私が調査した時っていうのは、インドネシアが一番多かったですね。で、その次にフィリピンという形でした。で、実は、まあ、ちょっと今はまた状況が変わっていて、今は東アフリカの方も多くなったりしていますね。でも、私が実際調査した方は、インドネシアとフィリピンの方が主です。
で、先ほど監督は、彼らがとても自由だっていうふうにおっしゃってたんですけども、ちょっと予想外だったなっていうふうに思ったんですね。というのは、彼らも結構生活に苦労してるんじゃないかなっていう想像をしていたので、自由にすごく楽しんでるっていうのを聞いてびっくりしたんですけど、その苦労してるような部分っていうのはないんでしょうか？
事实上、他们的、我刚前面其实有提到说、他们的生活其实很辛苦、因为在渔船上，他随时面对就很多未知的危险啊，比方说就是，可能会碰到船难，或者是气候，然后甚至是就是因为在船上有一些机器，它是非常的，就它还是有一些危险性。那有时候你可能操作不当的时候，可能会受伤，然后甚至是不小心就落海，是非常多危险的。那我说他们的开心，他们的乐天是他们在面对这样的困难的时候的这样的态度。因为其实他们除了在海上要面对这样的情况之外，然后回到港口的时候，一方面是他们现在的生活条件当然有慢慢在改善，但是在船上的那种狭小的空间，然后又闷热，然后因为有一些就是法令的关系，有些人他们可能到靠港之后是没有办法就是下船之后去过夜，所以很多渔工他其实船靠港之后他是必须要在他的船上过夜的。然后还有就是因为一艘渔船他不可能全部都是印尼籍的渔工，所以呢就是有时候这艘船有印尼籍的，然后有越南的，然后有菲律宾的，那他们语言约不通嘛，然后生活习惯也不一样，然后有时候他们就会为了就是很可能在我们看起来是很小的一件事情，可是对他们来讲就是比方说 在甲板上，今天谁睡这个位置，这个位置比较凉，比较凉快，然后为了这个事情，他们可能就会吵架。然后一开始可能就只是口语之争，然后呢，吵着吵着，可能开始就变成打架了。那打了以后，大家积怨以后，可能下一次再碰到面，然后刚好如果是有人身上又有带一些刀子，还有一些武器的话，可能就又变成械斗。所以他们在那样的高压的环境之下，是某个程度上就是因为又会想家，然后在这地方又是这么的陌生，然后随时就碰，就是有很多的各式各样很难搞定的事情，所以难免就是要面对这么多生活困难，还是会不开心嘛。可是我觉得我觉得让我就是我觉得他们让我就是非常非常启发我想要写这个故事的原因，是因为当他们碰到这么不开心的事情，然后有这么困难的事，可是他们依然就是有办法，就是用他们的方式，然后保持乐天的态度，然后就是继续的面对每一个困难。然后我觉得之前我在书上有读到一句话，我觉得那个很有趣，他就是说，就是当你生活在山边的时候，你是靠山的人，你会觉得你可以不断的对你的命运挑战，因为你在住山边的时候，你会觉得就是它是一个很就是你是一步一步的在那个山上这样子往上爬，你会觉得你好像可以到那个高峰，可以看到这个世界，你会觉得是一直可以挑战的。那住海边的人呢，他其实是因为他面对大自然的瞬息万变，随时可能一个海浪，然后他可能就把所有你的一切就是把船就打翻了，或者是很多事情就是你没有办法去跟他抗衡的。所以住在海边的人，他会有一种乐天跟就是学习跟命运相处的一个性格。那我在这些愚公的身上，不论他是来自什么地方，然后在这样的环境，然后但这个可能是他们自己去调试出来的，但我就是在他们身上看到这样的一个特质。那这个特质是我觉得是非常吸引我的，因为对我来说那是一个挣扎，然后但是非常有活力的一个生命。
先ほど私が彼らの生活がすごく自由でというふうに言いましたが、その前にもお伝えしたように、実際は彼らの生活はすごく危険が伴っているっていうのは間違いないと思うんですね。で、海のいろいろな危険もありますし、気候の問題もにも直面しないといけない。で、例えば操作を間違ったら命の危険があったり、海に落ちたりとか、そういった危険も常にはらんでいます。で、さらに例えば港に戻ってきた後ですね、実際の生活の環境は昔よりは改善はしてきているんですけれども、今でもやっぱ小さなスペースでみんなで寝なきゃいけないとか、実際宿には戻れず船の中で、岸に戻ってきても船の中で夜を過ごさなきゃいけないっていうことがあったり、生活環境もそんなに良くないですね。で、さらにインドネシア人の人たちの船であっても、インドネシア人だけじゃなくて、例えばベトナム人とかフィリピンとか、みんなと一緒に生活をしなきゃいけないっていうことがあって、で、そういう皆さん一緒になると、言葉も違いますし、生活習慣も違うので、例えば私たちから見たら本当に小さな問題であっても、彼らにとってはすごく大きな問題になるっていうことがありえます。例えば船のですね、あるすごい涼しい場所、ここに誰が寝るかっていうことでやっても、それがきっかけで喧嘩になってしまって、最初はこう口の喧嘩なんだけど、それがだんだん殴り合いの喧嘩になって、でさらに次に会った時に、もし誰かが刀か何か武器を持っていたら、それが事件に発展してしまうっていう、すごく、実際こう生活はこのようにさまざまないろんな困難があると思うんです。ただ彼らが自由でとても楽しんでいるというふうに言ったのは、こういう危険とかこういう困難に対する態度のことだと思っていて、こういったいろんなことがあって、あとプラスすると家に帰りたいとか、なかなか慣れない環境で大変だとか、そういったいろんな思いがあるんだけど、みんなそれをなんとか自分のやり方で、この、前向きに明るく気持ちを持とうっていう態度を保ちながら生活をしている。で、それがすごく私の心に響きました。で、私は以前本で見たこと読んだことがあるんですけれども、例えば岸にいる人っていうのは、一歩一歩困難を克服して、一歩一歩いろんなことに挑戦していくっていう 傾向があると思うんですけど、海辺の人っていうのは、海にいる人っていうのはもう常に自然の危険と隣り合わせで、もうどんなことが次の瞬間あるかわからないっていうことがあるので、海の人っていうのは楽天的で、あの運命と共に生きる、運命に身を任せるっていうような、まあ、特質があるというふうに見ました。まあ、そういったことも合わせてですね、彼らのこういう特質がすごく、もちろんあのいろんな葛藤を彼らは抱えていると思うんですけど、とても生きるエネルギーに満ち溢れていて、それがすごく私を引きつけた彼らの特質でした。
そうですね、あの親の中でも扇風機の取り合いっていうことがありましたが、それはやっぱり彼らのそういう生活を見て監督が脚本に書かれたんですか？
其实这个故事的这些细节是我就是我透过田野调查，然后有听到他们的一些故事。那在这边我可以分享，就是在他们跟我讲的，就是在渔工跟我分享他们的现况，就是其实像现在这个现在这么进步的时代，就是大家其实都会装那个监视录影器嘛，就装监视器。然后呢，因为在前镇渔港那边，他们常会发生一些渔工的一些纠纷，但各式各样的事，比方说就是像我的猫与苍蝇里面描写的，就为一个电风扇。然后还有刚刚前面有提到说，可能为了在船上哪一个位置睡觉会比较凉快，然后甚至是洗澡的事情，就是各式可能我们觉得，哎，在我们生活中这个就不是什么太大的困难，可是对他们来说都会是一个困难的点，然后会引起了纷争，引起了争吵。然后17年18年的时候我去做田调的时候，他们其实就跟我说，那一阵子就是印尼的跟越南的，他们菲律宾跟越南的，他们的情况当时非常的紧张，然后已经发生打架好几次了，甚至是还有一次就是有出人命过。对，那当时我听到这个事情的时候，其实我有试着想知道到底是发生什么事，但当我问他们的时候，就问他说，哎，那到底是什么原因会造成这样子的？他可能就讲说，因为之前我的同乡被那个人欺负，所以我要帮我的同乡。然后呢，再去接下去去问的时候，就那个人另外一个人讲说，因为我的同乡也被欺负了，所以我要帮助我的同乡。所以他某程度上是，可一开始是一个很小的事情，为一个非常小的事情。可是因为就是可能觉得说，哎，我菲律宾的不能被欺负，然后我越南的不能被欺负，所以就把这事情越集结越大。我觉得这是一个。就是在那样的环境之下，然后人为了生存，然后必须，就是我今天一定要帮你嘛，你有事情我一定要帮你，因为也许有一天我出事了你才会帮我，所以才会形成那样的一个生态。然后就但是他们就会很常这样打架，然后就是甚至有时候有受伤，然后甚至是闹出人命，然后说警察就是会来关心嘛。可是很奇怪，就是当有些警察来关心，然后明明是可以调监视录影器回去看，就是说，哎，到底发生什么事？可是就很刚好，有时候刚好发生事情的那个地方的监视录影器就是会坏掉，或者说，对，或者说可能就是没有拍到，所以这样的情况，就是最后他可能不一定就完全是用司法的方式解决，就是他们自己有自己一套方式。那我觉得这个其实跟我们所熟知的一个社会的进行方式也是很不一样的。
この映画の中の、まあ、いろいろな細かいディテールは本当に私がこの漁港の皆さんに聞き取りをしていろいろ得たエピソードを参考にしています。例えばそうですね、ここの本当に漁港ではいろいろな争いが常に起こっていて、例えば扇風機の件もそうですし、さっき私がお話ししたみたいな、ここの場所で眠ると涼しい、そこで誰が寝るかっていうこととか、もうシャワーの問題とか、もう本当に小さなことで、たくさんの争いが起こっています。で、私が調査をした2017年、18年ぐらいの頃は、インドネシアと フィリピンの方々がすごく緊張関係にあったらしくて、何度も喧嘩があって、まあ、実際人命に関わるような事件にも発展したことがあったそうです。で、私はその時に、一体じゃあこれは何が原因でそういうふうになったんですかっていうふうに聞いたんですけど、一方の方は、私の仲間がいじめられたからだって言って、さらにもう一方の方に聞くと、実は私の仲間もいじめられたからだって言って、まあ、本当にみんなが生きるために、いろいろな小さな原因がまあ大きく喧嘩に発展している。で、実際まあ喧嘩して怪我をしたり、まあ、先ほど言ったみたいに人命に関わるような事件にも発展していることが多く実際ありました。で、その時まあ警察とかも来てですね、どうしたんだっていうふうにいろいろ調べたりするんですけど、で、今この現代社会で、大体いろんなところに監視カメラがあるはずなんですけれども、なぜかこういう事件が起こった時に監視カメラを調べてみると、ちょうどタイミングよくカメラが壊れていたりとか、ちょうど撮れていなかったみたいな感じで、結局、まあみんなが、まあ私的な自分の方法で、その解決をしているっていうことが繰り広げられている、こういう社会がありますね。で、私たちが今住んでいるような社会のいろんな成り立ちとか解決方法とは違うことが、そこでは繰り広げられています。
この船員さんたちが、とてもリアルだったんですけども、これは本物の方じゃなくて、俳優さんですよね。
其实在这部短片里面，我的外籍渔工的演员有一半以上是真的外籍渔工，然后有另外一半是他是电子加工的，就是在工厂里面的工人。对，然后那时候我想要这样子做，是因为我觉得你真的在渔港生活的人，然后你真的就是做渔工的人，他的一些走路的样子、说话的方式，然后还有很多很多细节，那个是很难用表演去呈现出来的。所以当时我就决定，就找他们来，就是跟我们一起来完成这部短片。那当然在找他们的过程不是那么的容易，因为可能就是这个渔工他很有意愿，他想要演，可是呢，他的船长就是会说，可能下个礼拜我们船就要出去了，你没有办法就是演习，或者是说就是种种的原因他没有办法来参与，就每个人有每个人的一些生活上他必须要面对，因为毕竟对他来说演戏不是他的真正的工作，他真正的工作他就是一个渔工，或者是他就是一个在工厂里面的工人。所以他必须还是要为他的真实生活负责。那我们那时候花了大概有两三个月的时间找到了这些人，然后再慢慢的去集结起来。那最后我们选出了14个人吧，如果没有记错14个人。那这14个人我们请了赛德克巴莱电影里面的表演指导。就是魏德胜导演有一部电影叫《赛德克·巴莱》，然后他里面有一个表演指导，然后我们请他来帮我们训练这14个素人演员，然后我们花了大概半个月的时间帮我们上课，上表演课，就很基本的，就是对于表演的感知啊，然后还有互动啊、玩游戏啊这些。那最后我印象很深刻的是，最后我们上完课之后，我们就大概围成一圈，然后我就问每个人说，就是如果今天我们拍完了这部短片，那之后，那就是你们在台湾也赚到钱了，那你们回到你们国家，你们会想要做什么？因为有些我很好奇，就是我们现在看到他在台湾看到他是一个渔工，是一个工厂工人。可是他可能在菲律宾，可能在印度尼西亚，他有他自己的工作，有自己的家庭，或者是他有自己的生活，那是什么样貌？我就问他们。那其中有一个人我印象非常非常深刻，是他说他回菲律宾之后，他做的第一件事情就是要带他的老婆跟女儿去香港的迪士尼乐园玩。对，因为他已经就是有五年没有看到他的女儿了，然后他这五年所赚的所有的钱，他就是希望可以就是让他有一个爸爸在家的童年，所以他就想要带他去那个迪士尼玩。然后这是我的印象蛮深刻的一件事。
今回漁港の労働者たちの役を演じた方々は半分以上が本物の漁港で働いている方です。で、残りの半分の方は工場で働いている労働者です。で、本物の役者を使わなかった原因は、やっぱりこう漁港の人とか、そういった方の歩き方とか話し方っていうのは、役者がお芝居をして作り上げられるものじゃないと思ったので、こういう本物の人を探しました。で、ただ、探した過程はですね、そんなに簡単なものではなくて、大体2、3ヶ月かけたんですけれども、その間に本人はやりたいと言っても、例えば船長さんがダメだって言ったりとか、来月海に出るからダメだとか、なかなか決まらなかったり、あと彼らは、やっぱり本業があるわけですよね。漁港の仕事、船の仕事とか、あと工場の仕事があって、それを全うしながら、これの演技の仕事もしなきゃいけないので、っていうことでなかなか決まらなかったんですけども、2、3ヶ月かけてですね、探しまして、で最終的に14人見つけたんですけど、でその選ばれた後にセデックバレの演技指導の方がついてもらって、彼らに半月間いろんなお芝居の基本的な訓練をしてもらいました。でそういう形で今回役者は揃ったんですけども、お芝居を終えてですね、彼らに皆さん自分の地元があるわけですね。フィリピンとかインドネシアの。で、彼らに、この地元に、今もう台湾でじゃお金を稼げました。じゃあ地元に帰ったらどういうことを、まず何をしたいですかっていうふうにいろんなみんなに聞いたら、一人の方の答えがとっても私の今でも印象に深く残っていることがあるんですけれども、一人の方がフィリピンの方なんですけれども、帰ったらすぐに奥さんと娘を連れて香港のディズニーランドに行きたいと。言いました。でそれはもうずっと娘さんたちともですね、5年ぐらい会っていなくて、でずっとお父さんがいないという生活をしていたので、戻ったらまず第一に家族を連れてディズニーランドに行きたいと。でそれを言った答えが私にすごく深く印象を残しました。
そして主役の2人は本当にプロの素晴らしい俳優さんなんですけども、この2人のキャラクターの設定で一番監督が重視したのはどんなことだったんでしょうか。
像曾 A 就是庄义珍先生，他就庄义珍他所饰演这个角色，就是我一开始在写剧本的时候，其实我就想到他了。那我想到他的原因是因为我觉得这个角色他要有一个在那样的环境之下，但他自己是怀着想就是。他没有太多的计较，没有太多的心眼，他只是就觉得说，人跟人之间，他相信人跟人之间就是应该这样子互相帮忙，或者是说，他相信人跟人之间就是必须要这样的方式相处的这样的人。那因为我曾经在大佛里面看过庄义珍导演的表演，那因为其实他的本业他是一个导演，纪录片的导演。而且他的拍摄题材是就是台湾的我们被忽视的一些农业发展啊，然后或者是说我们没有去注意到，我们没有去特别去注意，或是我们特别去想熟知的一些历史题材。然后庄义珍导演他就透过纪录片的方式，然后让我们去知道这些事情。那我觉得其实要因为这个事情他愿意去拍这些题材，这些题材原本不是我们会去关心，可是他去做，他做了以后，然后让原本不知道的人开始去重视这个事。我觉得他其实内在里面就是有一个择善固执，就是他相信这个是对的，那我就应该这样去做这个事。所以我觉得这个特质跟我在写剧本里面的这个顾传元曾 A 是非常的贴近的，所以那时候我在写剧本的时候，我就决定要找庄义珍导演曾 A， 然后来饰演这个角色，然后包括后来就是我连我的角色的名字都直接就用他的名字取名，就曾 A。 对，然后Nico 这个角色，其实那时候也是去填调的时候得知说在渔港真的有这样的一个人，对，真的就是有一个有一个金帐的女子，然后她在渔港就是在用她的身体，然后去换取她的生活所需，这样的一个女子。那但因为这个女孩子就是她对人群她是有恐慌的，所以她其实很难，你真的跟她面对面去做填调。 所以但我知道有这样的一个人，而 我把这样的人物放进到我故事之后，很多细节是必须去去想象，然后还有就是用我去其他填掉对象，然后去把它给组合起来，然后去创造这样的一个人物。那因为其实要饰演这样的人物，就是他在表演上他是有一个困难度的，因为他必须要演个金帐女子，然后再他又必须要在这个短片里面他会有一些裸露，然后甚至是跟另外一个男性有非常亲密的肢体接触。那如果说这样的话，对我来说就是第一，跟我合作的演员他在表演要有一定的专业度，然后在一个非常非常重要的就是他其实要很快的跟我们这个团队包括跟我会有信任感。那因为我跟我跟潘之敏小姐就是我们在研究所的时候我们是同学，我们在一个表演班，然后那他是表演班的演员同学，然后那时候我在那个表演班里面我是就是在学导演，所以那时候我就想到他，而且他的第一部电影《河豚》有非常大胆跟非常精湛的演出，那我就想问问看看他们这个意愿，然后跟我们一起完成这部短片。那你就也很幸运啊，就是后来当我把这个剧本给曾 A， 然后还有包括给潘之敏看的时候，他们其实就觉得这个故事蛮好的，而且很有意义，他们也很愿意挑战。所以在拍摄的时候，其实原本我很担心的就是潘之敏跟菲律宾渔工的床戏，我原本想说啊这个应该会很难拍，因为要说服同时说服两个人，可是因为就是彼此信任，然后没有一定的熟悉度，后来那场戏我觉得拍出来效果还蛮好的。
まず、ジョン・イー・ゼンさんの役からお話します。私はこの脚本を書いたときに、一番最初に思いついたのが彼の役柄だったんですね。で、この役っていうのは、まあ、いろいろ大変な環境には置かれているんですが、まあ、基本的には人々っていうのは、お互いにみんなで助け合わなければいけないとか、まあ、こういうふうに人とは付き合うべきだよねみたいな彼の中の信念みたいなのがある人だというふうに設定をしています。で、ジョン・イー・ゼンさんはご本人も監督で、私は大仏の中で彼のことも知りましたし、あとはもともと彼がずっとドキュメンタリーを撮られていて、で、彼が作るドキュメンタリーっていうのは人々がもともと知らなかったり注意を払っていなかったテーマに切り込んで、で、それを見た人にそれを見た後に興味を持ってちゃんと知らなきゃいけない、自重視していくっていう、そういう役割を果たすドキュメンタリーを常に撮ってきた方で、で、この中に、その内在しているそういう信念とかものが、私がこのジョンさんの役に考えていたような、彼が言ってることは正しい、それなら私もこうするべきだって皆さんに思わされるような、そういったものがあると思ったので、彼はぴったりだなっていうふうに思いました。ですので、役の中でもジョンさんのですね、本当のご本人の名前をそのまま役柄に取ったぐらい、ご本人を反映している役柄になります。で、パンスーミンさんの方の猫なんですけど、実際この方に関してもですね、この役に関しても調査をしている中で、こういうちょっと精神障害を持っている方が、体を売ることで生活をしているっていう方が実際にいたっていうことを調査の中で知りました。で、彼女はすごく、ただやっぱり人生とか生活にすごく恐怖感を持っているっていう方が実際にいて、で、ただ、まあ、私はそのいろんなこうディテールを組み合わせていく中では、そんなに多くの彼女のことを知れなかったので、まあ、実際には彼女の聞いた話とプラス他の方のいろいろな話をミックスしてこの役柄を作り上げました。で、役者のパンズーミンさんに関しては、この役、猫を演じる人っていうのは、まあ、実際すごく大変な点がいくつかあることを思っていて、まあ、その精神障害を持っているっていうこともそうですし、あと実際にはラブシーン、体が男性とすごく密着するっていうラブシーンがやらないといけないと思ったので、なかなかこれをやる役者は大変だなっていうふうに思っていて、誰にしようかって思った時に、まずは一番、まあ、本当にプロフェッショナルでなければいけないっていうのは、私はもう私の作品出てもらう全ての役者に望んでいることなんですが、プラス今回はさらに信頼度、お互いの信頼度っていうのがないと成り立たないと思っていました。で、パンズーミンさんは実は私は大学院の時から知り合いで、 同級生なんですね。で、私が監督の勉強している時に彼女はその役者の勉強をしていたという、まあ、すごく長い間の信頼関係があって、あと彼女のデビュー作フグでもすごく大胆なですね、演技をされているのを見たので、まあ、彼女だったらこの役ができるんじゃないかというふうに思いまして、で、まあ、彼女もそうですし、ジョアンさんに関しても二人に台本を見てもらってどうですかって話したら、とても私は幸運なことにお二人とも台本を見てすぐに素晴らしいからやりたい、挑戦したいですっていうふうに言ってもらいました。で、あとプラスアルファでお話しすると、実際この猫とですね、外国人労働者のラブシーンは、実はまあ撮影するのがなかなか大変だなっていうふうに本当は思っていたんですね。二人に対していろいろまあ説得しなきゃいけないこともあったりして、ただ実際やってみるとですね、本当にその時にいろんな信頼関係が築けていたっていうこともあって、とても順調に進みまして、出来上がった作品見てもとても効果的なシーンになったなっていうふうに今思っています。
このパンズミーさんは役作りのために10キロ体重を増やしたということなんですけども、これは監督がオファーしたんでしょうか、それとも彼女のアイデアだったんですか？
因为我跟知敏讨论过这个角色，然后，因为知敏她的身形是比较纤细的，她比较纤细。那我觉得，在港口的女子，然后因为长时间她，不论她有没有做劳，就是比较粗重的，工作，但因为她就必须要在那个地方就是走啊走啊，然后这边生活，而且她。可能也不会太，就是太重视自己的饮食。基本上在那个环境下，有人给他吃什么，他有的吃他就吃。所以呢，在他的身形的部分，我在想象跟我觉得他应该不会是这么一个纤细漂亮的形象。那我就跟知敏讨论之后，我跟他说，因为其实你要一个女孩子跟他说你要胖十公斤，其实这个有点。对他可能有一点挑战，然后我要开口的话，我也想说，那我要怎么说？然后所以我就前面就是把我的想法跟他说，那他听到之后就说，哎，那太好了，因为他正好有一个理由可以开开心心的吃鸡排跟珍珠奶茶。对，然后所以呢，他在那段时间就是一方面在准备这个角色的时候，然后他就可以很不忌口的吃这些他喜欢吃的东西。然后就慢慢慢慢慢慢的胖到了十公斤，那我觉得这也蛮厉害，因为其实我跟他提这时间好像也没提的，就是我记得时间也蛮仓促的，但很快就达成这个目标。然后确实我觉得当他增重之后，在荧幕的形象上确实是比较有说服力的。
この10キロ太るっていうことに関してはですね、2人で話し合いました。まあ、実際このパンズミさんご本人はすごく痩せ型なんですね。ただ今回この役猫っていう役柄を考えた時に、まあ、港でこういう生活をしていて、まあ、こういうふうにうろうろうろうろというか歩いたりしていてって考えると、おそらくそんなに自分の飲食に気を配っているはずがないという役を考えまして、で、まあ、そしたら太っていた方がいいんじゃないかなと思ったんだけど、まあ、やっぱり女性に対してですね、10キロ太ってくれっていうのはなかなか大変なんじゃないかなと思ったので、どういうふうにこう彼女に言い出そうかなと思ったんだけど、まあ、やっぱこの役柄に対しての自分の考えを話したら、まあ、彼女がですね、あ、分かりました、でさらに、あ、じゃあ私は何の負い目もなく自由自在にジーパイと揚げフライドチキンですね、ジーパイとタピオカミルクティーを飲んでいいんだねつってわーいって言って、まあ、それを嬉しいって言いながら、まあ、ということも理由にして、彼女は好きなものを何も抵抗もなく食べて、で実際はですね、すごく短い時間にこの目標を達成できました。で私は、まあ、映画の中で見た時にもですね、彼女のこの外見の変化っていうのがすごく説得力があったなっていうふうに思ってます。
あとですね、港の風景とっても味わい深くて素敵だったんですけども、撮影で特にこだわったことはありますか？
実際拍这部片在场景的部分真的是蛮困难的，因为光是渔船的话，我们就需要两艘渔船，那一艘渔船就是渔工他们工作渔船，另外一艘渔船是废弃渔船，就是 Nico 住的那个渔船， 所以那时候其实我们花了非常多的时间跟船公司做沟通协调，然后希望他们可以把渔船借给我们，然后再加上其实那时候也蛮幸运，因为高雄市政府的那个协派中心他们有帮忙，就是跟他们沟通协调。那我其实印象很深刻的是因为远洋渔船它的人动设备必须要用到氨气，就是 ammonia。然后所以呢它用氨气的时候，但一般他们在行驶的时候，因为它那个氨气它等于是封闭在里面的，所以你不会闻到那个 ammonia 的味道。但因为那时候我们去看的有一艘废弃的船，它下面的 ammonia 的管子是破掉的。然后那时候我们下去看景的时候，哇，那个味道真的是超级超级可怕，是你在下面待大概十分钟，你可能随时会休克、会晕倒的那一种。然后那个味道是我非常非常难忘的。然后后来那个场景没有，就是原本看好那个场景没有办法使用，是因为，就是我刚才前面提到，因为它的那个下面的 ammonia 的管子已经破了。所以呢，最后这艘船它必须要把它给作废，不然那艘废弃的渔船原本是我很想要拍的一艘渔船，然后后来没有那艘渔船之后，我就请我们工作人员继续再找下一艘废弃渔船。那时候其实也是找的蛮赶的，然后好不容易就是找到一个合适的渔船，但因为渔船在港口他们停的方式是比方这个是港口，然后他们船是这样停过去，是并排停过去。然后他那艘渔船他是停在第五艘，所以呢等于是我们如果要过去第五艘拍摄的时候，我们的工作人员要背着摄影机跟机器要爬过一艘、两艘、三艘、四艘、五艘爬过去拍。然后爬过去拍其实如果爬一趟就还好，可是如果中途有工作人员要上厕所的话，他就要再爬，然后下来到港口才有办法上厕所。然后所以那个时候就是工作人员也蛮辛苦的，所以我们要上去拍之前大家就先交代说水先不要喝太多，就是不然到时候上厕所就很麻烦。然后那一天就拍，然后因为高雄的海港是就是很开阔，然后就是后面还有一些工业的建筑，所以那个线条也很漂亮，而且高雄天气非常好。然后有一天我们就在拍下午要抢黄昏的光的时候，因为黄昏的时候那光线是一种橘红色，带着一点紫色的光线，非常非常漂亮。然后这场戏也有就是剪在我的短片里面。那当时我们在拍那场戏的时候，其实突然碰到一个突发状况，就是因为原本是一二三四五第五艘船，可是呢第一艘船要开走了。所以第一艘船要开走的话，就是要把二三四五艘全部再往前靠到港边。那这时候因为渔船它没有办法这样开停过，它是要靠一个拖曳船，一个小两艘小船把你的渔船给拖走。然后那时候其实我在等待黄昏的光线，可是这时候工作人员跟我讲说渔船要拖走了。然后这拖走的话就整个时间大概要30分钟，然后就问我说要不要继续往下拍。然后，但我现在可以停下来，可是我停下来的话，可能就没有光线。那我当然也可以继续拍，可是因为我当时拍摄我是用底片，我不是数位，所以我如果喊 action， 那就是哒哒哒哒咔咔咔咔，底片就一直在跑。所以那时候我非常两难，然后我就想说，要不要拍？然后，但我就看着那个光线越来越弱，然后我就想说，算了，不管拍。然后一拍以后，就后来刚好我才刚喊 action， 然后一开始演的时候，就后来我们的船就被拖走了，所以就看到那个画面，就是两个演员在演戏，然后但是感觉好像他们好像是铁达尼号一样，就船就开出去这样，但那个镜头就没有办法用。可是我觉得很幸运的是，因为这个就在那个当下，我们在很集中的那个状态之下，然后蕊过演过一次之后。然后渔船在经过半个小时拖回来，然后换到那个位置。然后呢，因为前面已经有一次拍的那个状态了嘛，然后立刻我们再重新再拍一次，其实就有拍到我想要的画面。但这当然是后来有拍到了。那当下要选择说要等待光，还是说我要不要浪费我的底片的那个抉择，当下是 虽然说我表面上是大家可能看不出来我内心在想什么，可是我心里面一直在想说我现在到底要选哪一个。那我觉得这个就是拍片好玩的地方，因为它你在当下你永远不知道说你现在做这个选择它之后下一步会有什么样的结果，也许会更好，那也许可能没有你所想象的那样子，但我觉得这就是人生的乐趣吧。
今回高尾で撮影しましたが、実はすごくロケ地の撮影が大変だったということが一番言えると思います。で今回船をですね、私たちは2艘使わなければいけなかったんですね。1艘は労働者たちが働く船で、もう1艘は廃棄された猫が住む船ですね。船を貸してくださるっていう方を探すのが大変だったりして困難だったんですけど、そこで高尾のフィルムコミッションの方がすごく協力してくださって、そこはたくさん助けてもらいました。で実際にはその廃棄した船はですね、本当は最初いいなと思ってた船があったんですけど、船のなんかアンモニアを使ったドラム缶みたいなのが一番最初いいなと思った船ではですね、そこがもう缶がなんか壊れていたのか、すごくアンモニア臭が強すぎてですね、ここを見てたらもう10分ぐらいでもうここにいられません、みんなはもうここにいられませんみたいな、そういうアンモニア臭がひどかった船に行き当たったこともありました。まあ結果的にはそこの船は使えなくて、まあ違うもう一つの廃棄の船を探したんですけど、まあそんなこともあって探すのもとっても大変でした。で、さらに撮影の過程でも大変だったことがあって、港に船が着くときにですね、船っていうのは港とこう平行に1艘、2艘、3艘、4艘、5艘っていう風に止まっていて、で私たちが撮影した時の船が第5艘目とかだったんですね。なので港から行く時に1艘目から機材を持ってまたいで行かなきゃいけないっていうことがあったので、それもすごく大変でしたね。で、まあ撮影に関してはしょうがないんだけど、例えば途中でトイレに行きたいみたいになった時にまたこう戻らないといけないみたいなのがあったので、そこはもうみんなになるべくたくさん水分飲まないでねみたいな感じで言ったりしてました。でただ、まあ、高尾の風景で言うとですね、すごく高尾は景色が美しくて、港でも奥にビルが立ち並んでっていうすごくいい景色がたくさんあって、この作品の中でですね、夕暮れを、すごく綺麗な夕暮れを撮りたいと思ったところがあって、それも船から撮ろうと思ってたんですけど、この時にもすごく面白い突発的な状況が発生しまして、まあ、こういうふうに5艘船が並んでいて、で1艘目が抜けた時っていうのは他の4艘が牽引されて港にもう一度戻るみたいな感じをしなければいけなくて、でそのタイミングっていうのはもちろん私たちで選べなくて、でずっと実は美しい夕暮れが来るか来るかっていう待ってる時にその牽引の時間が来てしまって、でさらに私その時フィルムで撮っていたので、もう一回アクションを始めたら止まれないですよね。なのでスタッフからもどうしますか、撮り続けますか、止めますか、で止めたら次に戻ってくるの30分、でそうすると夕暮れと光の具合はどうだみたいな葛藤がすごくあって、私は表面的にはすごくクールな感じでその葛藤を見せなかったんですけど、実は心の中でやるべきなのかどうするべきなのかっていうすごくいろんなことを考えてました。で結局はでもその時は、まあ、牽引されてしまって動いてしまったので全部は使えなかったんですけど、まあ、幸いにもその後また戻って撮った時にいい映像が撮れたのでそれも使ったんですけど、まあ、こういうですねことがですねすごくいろんな作品作りの面白みだなというふうに思っていて、まあ、いろんな選択をその場で迫られて、でその時したことが、まあ、さらに次の作品にも活かせるようになるだろうと思ってますし、まあ、さらに言うと、まあ、これは人生の面白さでもあるかなというふうに思っています。
今フィルムで撮ってるっておっしゃってるんですけども、それはごく一部ですか、全部をフィルムで撮ってるわけじゃないですよね。
90%、
90% ぐらいです。
そうですか。この時代に珍しいですよね。
非常少见，而且蛮昂贵的。对，就是因为底片拍完的话，像现在数位就是拍完，它档案就可以直接转出来嘛。那底片拍完之后是还要洗嘛，洗了之后还要再把它转成数位档，然后所以它是。不论是时间上或者是那个花费的成本都会比较高。
とっても今の時代では少ないことだと思いますし、まあ、さらにすごくコストがかかりますね。フィルムで撮って一回現像して さらにそこからデジタルに移すっていうことをしているので、まあ時間もかかりますし、コストもすごくかかります。
そうですか。いやこれ今そのお話聞いたら、なんかオンラインじゃなくてやっぱり劇場のスクリーンでこれを皆さんに見ていただきたくなりました。ちょっと今難しいんですけど。
谢谢谢谢。对，今年的话应该在已经确定会有几个场次会播放，就是台湾的金穗奖会在电影院播放，然后在十月的时候台北电影节也会有电影院的播放。那当然就是像江口洋子小姐说，就很希望说有机会可以就是在电影院没有商业放映，因为那时候我们在拍摄真的是蛮辛苦的，但我很珍惜这个时光，是因为我觉得像我们这一个世代的电影工作者，我们以前都听我们的前辈是用底片拍，然后当我们进到这个行业里面开始要拍电影的时候，好像现在大家就是底片就式微了，比较少人用底片的。那我记得这次用底片拍摄的感触是，没错，底片它比较昂贵，然后它也比较麻烦，可是在现场的时候，因为大家就知道说我们这一次只要 action， 只要一按机器 start 按下去之后，它是会真真实实的记录在一个胶片上面，它不是一个数位的，它就很像是真是贴在我们的生命里面的，所以大家会很专注的一起完成那个事。那我觉得那个专注那个仪式感，它是不是就是那种感觉不是数位的拍摄可以去取代的。我觉得有点像是一种我们对于电影的尊重，然后对于电影这个工作的一个完全的投入的那种精神。所以我觉得也很幸运，然后也很珍惜这次可以用底片拍摄。
このようにそういうふうに言ってくださってとても嬉しく思います。台湾でもですね、今年金星奖、金宝賞や金馬賞でこの映画を上映する予定があります。なので日本でもそういうふうに劇場で上映してくれたら嬉しいなっていうふうに思っています。まあ、実際このフィルムで の撮影に関してなんですけど、お金もかかりますし、とても面倒なことがたくさんなんですけど、私はとても幸せだったなっていうふうに思っていて、なぜかというと、フィルムでの撮影っていうのはアクションといったら、もう本当にその撮るものが実際フィルムに焼き付けられるっていうことで、本当に私たちの生命をそこに貼り付けるような作業だと思っていて、そのためにみんながすごく集中して作品を作り上げるっていう、まあ、この感覚はですね、やっぱりデジタルとは少し違うと思っています。でこれはフィルム映画に対してのリスペクトでもありますし、あとはもう完全に自分を集中して投入して作品を完成させるっていうことができる仕事だと思うので、今回フィルムで撮れてとても幸せだったなっていうふうに思っています。
そうですか。あと監督ご自身のことについてちょっとお伺いたいんですけども、監督が尊敬しているとか影響を受けた創作者っていうのがいらしたら教えていただけますか。
台湾的创基本上我觉得就是因为我们是喜欢看电影的人，然后所以其实非常多的电影大师，这世界上非常多的电影大师其实都会有启发我们的地方。那但对我而言，就是真的开启我想要拍电影的这件事，有两个导演，一个是侯孝贤导演，然后一个是杨德昌导演。因为以前我就是一个喜欢看电影的一个大男生，可是因为就看了他们的电影，看了台湾电影新浪潮之后，我就想说，哇，就是这些前辈在那样子物资缺乏的时候，却可以拍出这么一不简单的电影，而且是跟我们的成长故事，跟我们土地是有这么强烈的连结。那我就非常想要做这个事。那还有一个日本导演，其实我觉得他对于我的创作观，或是对于这个世界的看法，他有很深的影响。然后金村昌平导演，然后非常非常喜欢他的鳗鱼，然后还有他的朱宇军舰。然后因为我觉得就是金村昌平导演，我在他电影里面看到他对于人性的诠释之外，然后还有就是他把当时日本战后 的那个冲突，现代跟就是面对美国的文化进来之后，然后当时日本文化的冲突，然后还跟两难，然后我觉得它就呈现的非常，就是其实某程度上那个冲突跟认同，其实对我来讲跟台湾现在的状态是相似的，所以当我看他刚刚看到他的电影的时候，某程度上我也在思考说，就是今天电影里面点出了一些问题，台湾其实有这样的问题。
私はですね、台湾のまあいろいろな本当に映画からいろいろなインスピレーションをいただいています。で、ただその中特に私がこの映画の世界に入るきっかけとなったあの2人の監督がいらっしゃいます。1人はホーシャオ主演監督、でもう1人はエドワード・ヤン監督ですね。で、この2人の先輩っていうのは、私はもともと映画を見ることが大好きな少年だったんですけれども、この2人の監督の作品を見て、この物質的にその名にそんなに恵まれてなかった時代にこんな素晴らしい作品を作り上げて私たちのまあ人生にこんな強烈な影響を与えてくれたということでこの2人がきっかけで私もこういう作品を作りをしたいなというふうに思うきっかけになりました。で、もう一人ですね、日本の監督で、私の創作のいろいろなインスピレーションを与えてくださっているあの監督が一名いらっしゃって今村翔平さん。
うなぎがお好きだっておっしゃってましたよね。
それがあの日本の戦後のを描いた作品で、アメリカ文化がやってきて日本の文化との衝突とか、まあ、それを受け入れるとかそういったことを描かれているのが私は今の、あの台湾にもすごく当てはまることだと思っていて、あのそれを見たときにあの台湾はもうこういう問題を今迎えているなっていうふうにあの思ったりもします。
あとですね、コロナ禍で今台湾は日常が戻ってきているようなんですけれども、ちょっと前まではロックダウンみたいなことがあって、このコロナ禍で皆さんの生活とか意識が変わらざるを得なくなった状況になっていました。その時に監督が何か監督の中で大きく変わったことってありますか？
我觉得对我来说最大变化应该就是在今年5月的时候我当爸爸了。因为原本就是我原本有一个长片计划应该是今年会启动啊，因为疫情的关系就是延后到明年。那通常这样的情况对于一个创作者来讲，想说哇还在等一年呢、啊。但我觉得就因为五月的时候，然后台湾有疫情，那但我的小孩子诞生，这个时间虽然我没有办法就是拍片，可是呢我却有了时间可以在家里面陪我的小朋友，然后跟他就是跟他好好的相处。那我觉得蛮很珍惜这个时光，因为每个人的成长就是就一次而已。那我没有错过他的这段时间，我觉得就是也很珍惜啊。我觉得很就是很多时候我们在很困难的那一刻可能会觉得所有的事情是不如我们所愿，我们会很焦虑。可是当你一转身，或是当你看向其他地方的时候，你会发现很多很多事情或很多美好的事物它正在发生。所以我也希望就是这个疫情赶快过去，也许大家闷在家里面没有办法去看电影，没有办法喝咖啡吃饭，没有办法跟自己的家人或朋友碰面见面。但我们现在就是可以好好的在家里面，然后去跟自己相处，那同时我们就让自己就健健康康的。那等到疫情过以后，我相信有一天我们可以在电影院，然后在咖啡馆，在餐厅，然后跟我们最亲近的家人，跟我们的朋友，然后甚至是跟喜欢电影的观众，然后我们可以再度见面。
一番大きな変化というのは、私はあの実は5月にあの子供が生まれまして父親になったことかなというふうに思っています。コロナの状況でいうと、実は今年あの長編を作る計画があったんですが、コロナにの原因で来年に延期になりました。で、本来であれば、まあ、クリエイターとしては、あと1年も待たなきゃいけないのかという気持ちになると思うんですけども、私はあの5月に子供が、あの誕生しましたので、ちょうどあの今子供とですね、一緒にいられる時間を持てていて、この人の1回しかないこの成長のこの時間っていうのをあのすごく 失わないで一緒に過ごせてるってことが嬉しいですし、とてもこの時間を大切にしています。で、まあ、コロナでいろいろ大変なこともあって、みんなもいろいろ焦ったりしていると思うんですけれども、今はですね、家で家族とか自分と向き合って、まあ、健康に過ごすってことが大事かなというふうに思っています。で、コロナがこれ落ち着いて普通の生活に戻った暁には、まあ、みんなとですね、映画館に行ったりカフェに行ったりして、友達とか家族とか映画が大好きな観客の皆様といっぱい交流したいなというふうに思っています。
そうですね、本当に監督今長編を準備されてて、コロナの関係で伸びてしまったっておっしゃったんですが、差し支えない程度で構わないんですけども、この長編どんな作品なのかちょっとだけ教えてもらえますか。
我的长片的计划是关于在1996年的时候，因为当时1996年是台湾第一次要举行总统直选，然后同时呢，当时中国为影响台湾的选举，所以就是举行了军事演习，然后还有就威胁说就是有飞弹的危机威胁。那在这样的一个背景下，我讲述一个青少年，一个14岁青少年，当他的父亲在面对战争即将爆发，然后要就是要从军的时候，就是他父亲因为要从军然后离开家，那这个少年他该如何面对他的成长难题，大概是这样的一个故事。然后预计会是在明年的年底开拍。
作品は1999年の台湾をテーマにした作品を予定しています。その時の総統選挙がテーマになってますね。で、その、まあ、いろいろな、まあ、危険なこととか、いろんなあった選挙の状況で、14歳の少年がですね、若者がいろんな家族の問題とか、そういったことに向き合いながら成長していくっていう、まあ、そういう自分の問題にどうやって向き合っていくのかっていうことがテーマになった作品で、来年の年末にクランクイン予定です。
そうですか。楽しみにしています。
ありがとう。
ありがとうございました。シェシェ。
シェシェ。
味わい深い映像は、テレビで撮影したという、納得と驚きのお話でした。そして、パパになったことについていろいろ話していただきましたが、このお子さんのママは、ヒロインを演じたパンズミンです。素敵なクリエイターカップルですね。次回は10月4日に配信開始予定。短編ロブスターキッドと弱くて強い女たちのシューチェンジェ監督インタビューです。どうぞお楽しみに。